か、奈美子の微笑みトーク、熊田奈美子です。今日もお会いできました。今日の微笑みスタジオ、先週から続いて小野田真紀恵さんにいらっしゃっていただいています。真紀恵さん、今日もありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
小野田真紀恵さんは今カンボジアにあります、正式にはホサナスクール、
はい、そうですね、
というところで先生をしてらっしゃるんですね。はい、そして先週は、まあ、幼い頃からのお話と、
はい、
カンボジアに行く、どうしてカンボジアに行くことになったかのきっかけのお話を聞きました。
はい、
そして、まあ、すごいね、すごいことになって、あの、病気になって点滴して車椅子で帰ってきたりとか、いろんなお話を聞いたんですが、まあ、あの放送データでは、ネットは、あの、先週のも聞けますので、今日今お聞きのあなたもぜひ聞いてみてください。今日は先週のお話に続いて、真紀恵さんのお話を伺っていきます。真紀恵さん、今日はね、
はい、
その今実際にその働きをしてらっしゃる、
はい、
そのホサナスクールについて、まず私たちに教えていただきたいなと思います。
はい。
はい。
ホサナスクールは、あの韓国の宣教師であるジョン先生、うん、ジョン・スヨン先生っていう女性の宣教師の方なんですけれども、はい、あのその先生が約20年ぐらい前にあのホサナ、あ、カンボジアにあの宣教師として使わされて、で最初はあの本当にゴミの山の中に、あのこうなんていうんですかね、本当に貧しい子どもたちを引き取って、あの幼稚園を始められたんですね。あのその子たちが小学生になれば小学部を作り、中学生になれば中学部を作りというような感じで、あの今は幼稚部から高等部まで ある全校生徒はだいたい400人ぐらいですかね。
大勢いるんですね。
そうですね、結構大きな学校に、
ですから20年間で、
そうですね、
その働きをだんだんだんだんに
広げて、
そう、子供の成長に合わせて広げていった、
はい、
で400名、
そうですね、
はあ、すごい20年間の働き、すごいですね。
そうですね、あの本当にあのよく立ったなって、うん、あの思いますね。やはり国としても、あの日本ではね、考えられないようなことがたくさんあって、
うん、
とにかくこう賄賂がですね、はい、いろんなところで見られて、で中学校の子どもたちが卒業試験を受けるのにも、うん、
はい、
それ一応国の、ね、試験なんですけれども、あの試験官にね、お金を払えば、
うん、
あのカーニングが許されるとかね、あのそういう話もやっぱり聞くんですよね。だから決して、なんと言うんでしょうか、いつもこう平安で、うん、あのありがとうございますとかやってたようでは、
うんうん、
本当に立たなかったと思うんですね。うん、戦わないと、あの立たなかったと思うんですけれども、本当に神様の御業だなということを思わされますね。
そして、まあ、あの学生時代にね、カンボニアにこう行きながら、
はい、
まあ、3度目ということでの、あのホサナスクールの先生になって行ってるっていう状態なんですね。
はい、そうですね。
そうですね。で、まあ、実際経験してみてのお話なんですけど、はい、400人の子どもたちの中で、あの真紀恵さんはどんなところでお働きしてるんですか？
私は、あの、はい、小学生と、あとは中学生、まあ、数名ですかね、が、あの私の担当でして、
うん、
あの、まあ、一番多いのは、あの小学校生 の普通の45人のクラスをですね、
うん、
に対して英語を教えるっていうのが、うん、あのメインの仕事ですね。
あ、英語を教える、
はい、
あ、大変ですね。
大変です ね、 ね、まだちょっと、
うん、
とてもではないけれど教育という感じではないですね。うん、
現地は、インドネシア語、
クメール語ですね。
クメール語で育っていて、
はい、
その子供たちに日本人の真紀恵さんが英語を教える。
はい、無理が。
本当に大変ですね。
そうですね。
でもなんか子供たちとっても可愛くて、
はい、
なんかこう、賛美歌歌ったりするんですって？
そうですね。
うん。
あの、なんか、あ、そうですね。英語の授業で、うん、あの、シングってね、歌うっていう英単語を教えたら、あのシワレオアイスを歌い出して、あ、かわいいな、
ジーザスラブ
と、そうですね、
歌い出す、
あの歌い出して、あ、かわいいなって思う時もありますね。
でも授業は賑やかそうですね。なんか報告のニュースなんか読むと
本当にそうですね。あの、はい、子供が悪いと私は思わないんですけれども、
うん、
あの私も 彼たちが話すクメル語がわからないし、うんうん、彼らも英語がわからないんですよね。
うんうんうん、
でね、若いし女性だしっていう中で、はいはい、やっぱり本当にこんな顔をしたことはないぞというような怖いような顔をして私もこ
の そうですか
向かい合ってますね。
あ、じゃあ泣きたくなるようなこともありますね。
たくさんありますね。私が一番最初に覚えたクメール語は、うん、静かにしなさい、
うん、
座りなさいですね。
なんて言うんですかクメール語で。
静かにしなさいはスガッというですね、うん、で座りなさいはオンコイって言うんですけど、
オンコイ
オンコイオンコイってずっと
言って、うん、オンコイって言っても絶対座んないとか
そうですね、分かってても座らない子もいますね。
じゃあもうなんか子供の前で泣きたくなっちゃう。
そうですね、悔しいので泣かないですけど、本当に泣きたくなることありますね。
でたった一人の日本人ですし、
そうです
ね、
はい、
やっぱある孤独感というか同じ国の人が誰もいない中で、
そうですね、すごくやっぱり孤独との戦いという部分はありますね。
ありますよね。でこうなんか信頼関係がでもだんだんできてきてるんですか。
そうですね、うん、本当に皆さんよくしてくださって、うん、私がね一人の日本人ということで、
うん、
それでも神様の家族として、うん、何とか受け入れようとねしてくださって、感謝だなと思ってます。
なんかね先週の番組ですごいもう急性胃腸炎でしたっけ、
はい、
大変な事態ですけど、なんかこう 耳もちょっと腫れたことがあったって聞いたんですけど。
あ、そうですね、うん、子供からそれはいただいてしまって、
うん、
自家腺炎っていうんですかね、耳が腫れてしまって、うん、日本だとおそらくそういう子供は出席停止になると思うんですけれども、
うん、
まあそのようなシステムがないんですよね。だから私がね耳を腫らしてこう横になってたら、
うん、
同じくボランティアやってる子たちが来て、
うん、
マキエと同じ顔の子供が4年生にいたって
、そう、なるほど、
その子からもらったんやってなったんですけど。
なるほどね。で結構だからしんどいとか大変だとか思う気持ちもある中で、
はい、
でもなんかこうしてお話伺ってると嬉しそうなんですけど、はい、なんかどんな心境なんですか。
うん、そうですね、本当に、うん、言い尽くせない大変なことが山のようにあるんですけど、それでもそうですね、なんか自由だなって思いますね。
自由？
そうですね、あんまり私そんなになんて言うんですかね、
うん、
こう学生会とか行ってもね、いろんな素敵な女の子、うん、それこそね、うん、のんちゃんとか見てて、あ、いいな、あんな風になれたらなって思うけど、どうもああはなれないな自分はっていう、いつもなんかそこでちょっとねモヤモヤしたんですけど、
うん、
カンボジアに行けばなんていうか、
うん、
そういうあまりおしとやかじゃないところが、うん、用いられるというか、
なんかこう、じゃあ自分がなんかこう賜物をねいただいてるんじゃない、それぞれが。
そうですね、
なんかこう解放されてる感じ。
そうですね、これでいいやって、
これでいいんだ、私はこれなんだ
ってちょっと思えるように少しずつなってきましたね。
なるほど。だからそれがその自由さ、
そうですね、
うん、明るさにつながるでしょうし、楽しさにもつながるですね。
そうですね、
うん、だから具体的には大変なことがいっぱいあっても、
はい、
自分の生きる場所として、
はい、
とてもなんかこうなんか今は充実してる。
そうですね、
うい
ろんな人に本当に支えていただいてなんですけれども、
でこのニュースレターというのをねお出しになってて、
はい、
でこう皆さんにこんなことをしてますよってこうお伝えし続けてくださると思うんですけど、
はい、
今こう番組をねお聞きの方々もいろいろこう知りたいなと思うこともあるかもしれませんけど、
はい、
このコーナーにお問い合わせくださったら、
はい、
いろいろ教えていただけますか。
はい、
あれでしょうか、こうなんかこうまあ、ここまだ短い期間ですけれども、
はい、
実際経験して、で日本のいろんな教会の方のお祈りとご支援の中でこう過ごされて、
はい、
自分自身がとてもなんか神様と共に生きる人生の充実感っていうのが増し加わってるんですかね。
はい、そうですね、もう帰国する直前は、
うん、
なんて言うんでしょうか、打つ球なしというですかね、
あ
本当に今戦場なんですよね、向こうで戦場でね鉄砲を打たなきゃいけないじゃないですか、
うん、
でも何か打ちたいけれども、もう何も打てるものないって泣きながら帰ってきたんですけれども、またねその鉄砲に本当に皆さんのお祈りと愛を詰めていただいて、
うんうんうん、
また向こうでね打つものできたなって思って、
うん、
あ、感謝だなと思っていますね。
やっぱりこう無力っていうか、どうしたらいいだろうみたいな。
そうですね、本当に無力感と戦ってましたね、最後の方は特に。無償で、
うん、
教師たちも、
うん、
まあ 韓国人のその宣教師たちはほぼ無償なんですよね。
そうですよね、皆さんボランティアですよね。
はい、でまあ短期の方が多くって、まあ、最長でも1年間で、まあ、大体平均すると半年ぐらいでこう出たり入ったりなので、子供たちがとにかく落ち着かないし、
そうでしょうね、
なんていうんですかね、この子はこういうところあるよねみたいな情報が、まあ、日本のようには手に入らないんですよね。だから何もかも体当たりで勘でやって、なんだか違うなとか思う日々というか、
で子供たちも先生がそういうふうに頻繁にね、こう動いてしまうとなんとなく落ち着かないですもんね。
はい、私がこう少し仲良くなってくると必ず子供たちが、先生日本に帰りますか、先生いついなくなりますかって、
そうです、ね、
本当すぐ聞いてくるようになるんですよね。
そうなっちゃうんですね。でそれを聞くとなんかちょっと、
どうしようって思いますよね。
本当ですね。
今夏休み期間なんですけれども、夏休みを超えても私まだいるよって、言えることは本当に感謝のことだなと思いましたね。子供の様子を見ていて。
でコツコツやっぱり積み上げていく良さっていうのがありますからね。
そうですね。やっぱ子供はそれを願ってるんじゃないかなと私は思うんですけれども、
から多分先生が幼稚園始められて、はい、小学校、はい、そして中学校ってずっと長年ね20年間なさってきた背景には、はい、そういう子供たちへの思いが
そうですね
ずっとあったんでしょうね、はい、そうですか。まあ、これからも神様の導きの中を進んでいただけると思いますし、はい、なんか期待したいなと思いますよね。で今お聞きの方でもミッショントリップに、
はい、
僕も行ってみたい、私も行ってみたいという方があるかもしれませんよね。
はい、ぜひ。
そしたらちょっと挑戦して、
はい、
車椅子にちょっと点滴はきついですけど
でももう、もう大丈夫ですよね。私がそのようなことをしでかしてしまったので、それからもう本当に食べ物も全部日本人のね先生方が作ってくださって、それを食べるので、病気になる可能性は本当に、極めて稀なことなの で、はい、
まあ、改革派協会の中には、はい、まあ、その外国協会連絡協議会そういう芦田先生、はい、また吉岡先生たち の、はい、いろいろこうご配慮によって青年たちがこう、はい、ミッショントリップ行かれるようになってきましたしね、
はい、本当にそうです
ね。 そうですね。そしてその積み重ねの中から小野田真紀恵さんがこの働きを現地でしてくださってるわけですからね、はい、嬉しいことです ね、はい、ですね。じゃあ今お聞きの方もこんなことを真紀恵さんに聞いてみたいと思われたら、ぜひメールをいただきたいですね。
はい、はい、ぜひお願いします。はい、
もう2週間にわたっていろんなお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
またカンボジアにお帰りになって、また休暇でお戻りになったり、はい、行ったり来たりがあると思いますので、またぜひほほえみスタジオにいらしていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。先週と今週はカンボジアのホザナスクールで奉仕している小野田真紀恵さんのお話をお届けしました。あなたもホザナスクールに行ってみたい、そんな風に思ってらっしゃいますか。ぜひこの番組のコーナーにメールをください。お待ちしています。真紀恵さんにこんなことも聞いてみたいということがあったら書いてくださいね。これからもこの尊いお働きが神様によって祝福され守られますようにお祈りしています。さて、あなたへのプレゼントです。このほほえみトークの番組 CD の10月分をお申し込みの方にもれなくプレゼントします。プレゼントをお届けするのは10月の最後の週の放送の終了後です。今月は第5週には福音の波キャンプの 感想文のご紹介もあります。ぜひ番組 CD お申し込みください。またあなたの家の近くの教会のご案内いつでもしています。またこんなことを聞いてみたい、こんなことを悩んでいる、どうぞメールをくださいね。お待ちしています。それではほほえみトーク郵便のお申し込み先です。郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支障箱190番、ほほえみトークの係です。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。